熊のところどころ、各論。一、白浜、串本、潮岬。大阪から新宮へ向かって紀勢本線に乗ると、和歌山市あたりから、右にリアス式の海岸、左に紀州の山並みがそびえる。あと1時間半ほど揺られると、紀伊白浜に着く。白浜は別府、熱海とともによく知られた温泉地だ。泉質は無色透明のアルカリ泉。泉温40度から85度。胃腸病、神経痛、婦人病に効くという。温泉ばかりでなく、白浜は荒々しい海岸の千畳敷や三段壁、円月塔など景色も優れている。白浜から椿を経て、すさみまで温泉地が続く。このすさみから串本まで、列車で約1時間の海岸線が枯れ木灘である。中上賢治の小説の題名にもなっている。名前から荒涼とした厳しい海岸が連想されるが、実際はどこまでも青く、明るく、穏やかである。波に浸食されて深く入り組んだ入り江や小さな漁港が海岸線に沿って次々と現れる。串本は本州最南端の潮岬への入り口にもなっている。港町である。串本節でも有名だ。ここは串本、向かいは大島、中を取り持つ巡航船。あら、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。潮の岬に灯台あれど、恋の闇路は照らしゃせぬ。あら、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。歌の通り、海を隔ててすぐ前に大島が見える。そして、中を取り持つ巡航船が行き来する。最近、1999年、串本から大島まで立派な橋ができた。2000年には巡航船はないかもしれない。巡航船はなくなっている。2004年現在。観光地として他にも海中公園や橋具岩など景勝に恵まれている。串本からバスで20分ほど揺られると潮岬に着く。北緯33度26分、本州最南端。海に向かって遮るものがかなり遮るものが ない広々とした防浪の芝。その鮮やかな緑と太平洋の海の青さがいかにも南国的である。南に向かって芝生の尽きたところが高さ60メートルの切り立った崖となって垂直に落ち込む。恐る恐る見下ろせば黒潮の荒波が踊っている。高く舞い上がる波しぶきが自然の凄まじさを見せつける。右に目を転じると白亜の灯台が海を見守っている。 串本節の灯台である。望楼の芝に顕彰碑が建てられた。1998年、僕の父が16歳から33歳までその地アラフラ海オーストラリア海域で真珠取りをしていたのだ。その後も日の本丸という船を所有してずっとこの仕事に関係した。僕は2000年4月この望楼の芝でこの日に接した時、感極まった。小学生の頃、父の寝床でアラフラ海の話、珊瑚礁と熱帯魚の楽園、木曜島の話、島民との思い出、洗礼、夢踊るいろいろな物語に聞き入ったことを思い出したからだ。悲鳴文を下に記す。この子を割愛。2. 大寺那智勝浦新宮。 JR 紀勢本線紀の国線の串本新宮間は42キロ、特急で1時間。その間に下車したくなる景勝の地が数珠つなぎだ。小座川の小座、クジラの町大寺、温泉の湯川勝浦、そして那智の滝、熊野三山の那智、それに定期航路の港うぐい、佐野王子の佐野、新宮の手前が僕のふるさと三輪崎だ。那智勝浦は海に山に見るべきところは多い。那智駅で下車、バスで20分ほど行くと、おごそかな那智遺産に着く。そこは那智の滝、熊野三山の熊野那智大社、西国第一番札所の那智遺産西岸都寺。夜は勝浦の海沿いの温泉宿でくつろぐ。勝浦は全国でも有名な漁港でもあり、海の幸は豊富だ。那智駅から各駅停車だと5分間隔で宇久井、佐野、三輪崎と続き、新宮に至る。新宮は和歌山県の東端で三重県との県境である。両県を隔てる熊野川は泥橋を起点として新宮の東側を南に下って熊野灘に注いでいる。新宮市は昔木材の集散地としてにぎわった町である。市としての人口を維持するために周辺の町村を合併してきたが、それでも1999年現在3万5千人くらいの小都市だ。観光の拠点としての位置づけ以外にこれといった産業はない。昔栄えたパルプ、製紙産業はそれぞれ以下のように分岐している。2000年5月現在、紀州製紙は今なお流々たる経営で、宇土の熊野川を隔てた新宮の隣町三重県の工場が主力。巴川製紙新宮工場はもうない。工場跡は更地になっている。会社自体は リストラの成功もあって、今期1999年度は好決算のようだ。本州製紙は1966年、王子製紙と合併。新宮の工場は本州時代から中津工場熊野事業所として細々と操業してきたが、今年2000年末閉鎖の予定。公立の高校は県立新宮高校、僕の出身校と県立新宮商業高校の2校。私立高校として近畿大学附属新宮高校もあるが、生徒を集めるのに先生方が全国行脚していると聞く。大学はない。新宮は観光の町。熊野川河口で泥橋への起点、上倉さん、ジョスクの墓、短角城址、浮島の森、熊野三山の熊野早玉大社、熊野古道小屋の坂、万鳥の三輪崎佐野、鬼ヶ城も近い。3、泥橋と本宮大社。泥橋は新宮から熊野川を北へ約100キロ登ったところにある。ちょうどここが和歌山、奈良、三重の3県を分けている場所だ。アメリカの西部4州にまたがるフォーコーナーズを思い出させる。上流から奥泥、上泥、下泥に分かれており、下泥は特に泥八丁とも呼ばれ、神々に守られた美しさを見せる。うっそうと茂る千個の原始林を左右にして、両岸の岩が切り立ち、その岩壁が少し遠のいては、当選簿をするようにぐっと迫ってくる。川の流れは実際にはかなり速いのだが、全く静止しているように見える。客を乗せて川を上下するジェット船から眺めると、水と岩と林は神が描いた水墨画である。30年近く前、1970年まで、新宮から泥八丁へはプロペラ船が運航していた。20人乗りくらいの船の後ろ側に直径1メートル強のプロペラを立てかけ、これをぶん回して進む。その音が猛烈にやかましい。プロペラが回っている間、ガイドは喋らない。客同士の会話もほぼ不可能である。このプロペラ船、乗り心地が良くないにかかわらず、一つの売り物であった。が、いつの間にかジェット船に出番を譲ってしまった。その結果、船内はかなり静かになった。ガイドも要所要所でマイクを通して案内している、いるし、客の雑談もほぼ通じる。新宮から熊野川、北山川を泥橋へ登る途中、川の和歌山県側を並行して走っているバス道路を標識に沿って左にカーブする。そして10分も走ると、そこは熊野本宮大社だ。バスを利用すれば新宮から1時間半で行ける。 まさに神の社だ。長い石段を上り詰めた正面に神門、左手に拝殿、奥に14柱の神々を祀る社殿がある。石段の上り口から周囲は垂直に高々と伸びた鬱蒼たる杉林、その頂点で社殿は深遠たる静けさを保つ。古色騒然たる落ち着きがあり、熊野三山の中心として信仰の厚かった昔を忍ばせる。石段を上り詰めたところで三輪崎の捕鯨船模型に注目。熊野灘でクジラが取れたのだ。それも僕のふるさとで。本宮大社の周囲は温泉の里である。川湯、湯の峰、渡良瀬、素朴な温泉を楽しめる。流れる川のところどころでも湯が湧き出ている。町営の銭湯は100円、露天風呂もあちこちにある。その他名勝古跡多々、クジラの退治、那智の滝、熊野那智大社、新宮の神倉さん、熊野市の鬼ヶ城等々。この子をひとまず休憩とする。2004年8月。熊野ところどころ終わり。